瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。さて、夏は海や川、山などアウトドアでのレジャーを楽しむことが増える季節ですよね。今日は夏のレジャーで事故に遭わないようにするためにはどんなことに注意すればいいのかなどを瀬戸警察署神谷さんにお話を伺いたいと思います。
瀬戸警察署の神谷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
アウトドアでのレジャーは楽しみがある反面、自然ならではの危険があります。
はい、アウトドアのレジャー、これからね、楽しみにお出かけになる皆さんも多いと思いますが、具体的にはどんなことに気をつければいいでしょうか。
はい、それではまず山でのレジャーについて山岳遭難を防ぐためのポイントを説明します。
はい、お願いします。
まずは的確な登山計画と万全な装備品などの準備です。
これは山に行く前の準備段階、これが大切ってことですね。
はい、そうです。自分の体力、技術、経験、体調などに見合った山を選択し、気象条件を考慮した余裕のある登山日程、携行する装備、食料などに配慮し、安全な登山計画を立てることが大事なんです。
ご自身の体力の状況だったりっていうのは、これもちろんね、違いますから、やはり個人個人に合わせて、そして気象状況も見て選択をすることが必要ということですが、この登山計画といえばですよ、確か登山計画書というものがあったと思いますが。
その通りです。登山計画書の提出もポイントの一つです。登山計画書は家族や職場などと共有しておくことにより、万一の場合に素早い捜索救助の手がかりとなるほか、計画に不備がないか事前に確認することができます。また作成した登山計画書は一緒に登山する仲間と共有するとともに、家庭や身近な方に渡しておくようにお願いします。
登山をしに行くよということ、周りの人に伝えておくということ、これが必要なんですね。こうした登山計画書というようなものは、警察への提出っていうのは必要ないんでしょうか。
はい、愛知県内の山を登山される場合は、登山計画書の提出は法的に義務付けられていませんが、万が一遭難事故などが発生した場合に、捜索や救助活動での早期対応に活用できるよう、警察への郵送やファックスによる提出をお願いしています。また登山計画受理システムコンパスを活用すると、インターネットを利用してパソコンやスマホから簡単に登山計画書の登録が可能で、紙の登山計画書を作らずに警察などと情報共有が可能になります。
愛知県でもですね、山に登るときに事前にですね、こうしたものを出しておいていただくと有事の際安心ができそうなんですが、インターネットからも登山計画書って今提出ができるんですね。
はい、そうなんです。スマートフォンで簡単に作成できますので、ぜひ活用してください。続いて次のポイントは道迷い防止です。
山で道に迷わないようにするためのポイントということですか。
はい、地図の見方やコンパスの活用方法を習得し、登山には地図やコンパスなどを携行して常に自分の位置を確認するように心がけることがポイントです。
周りの美しい風景に見とれてしまって自分の位置を見失ったりしないように注意しないといけないですね。
そうですね。さて、続けて滑落・転落防止です。
うわ、これは守らなければ事故に直結しそうな大事なポイントですね。
そうです。目的の山に合わせた装備や携行品を準備して、登山の状況に応じて的確に使いこなすとともに、気を緩めることなく常に慎重な行動を心がけてください。
せっかく準備した装備ですから、きちんと使いこなして登山を楽しみたいですよね。では山岳遭難を防ぐためのポイントというのはこのくらいでしょうか。
最後にもう一つ、的確な状況判断がポイントです。霧などによる視界不良や体調不良の時などは、道に迷ったり冷静さを失い滑落などの危険が高まることから、道に迷ったかもと思ったら 闇雲に進むことなく、今歩いてきた道をたどり、正規の登山道まで引き返すなど、状況を的確に判断するとともに、早めに登山を中止するようにしてください。
せっかく登山に来たのに途中でやめるという選択、なかなか難しそうですが、そこでやめるという判断を下せることが事故の防止につながるということですね。
そうなんです。瀬戸市内には岩須山などの山や東海自然歩道もあります。高い山ではないですが、決して油断することなく十分な備えをしてください。楽しい登山だからこそ、事故という悲惨な結果で終わってほしくはないので、以上のポイントに留意していただいて、山を楽しんでいただきたいと思います。
はい、わかりました。皆様十分にご注意ください。さて、では山の次は河川でしょうか。
そうですね。では河川だけではなく、海なども含めた水難事故防止の注意点についてお話しします。
はい、お願いします。
最初のポイントは危険箇所の把握です。魚取りや釣りでは転落などの恐れがある場所、遊泳では水温の変化や水流の激しい場所、深みのある場所などの危険箇所を事前に把握して近づかないようにしましょう。また子供を危険な場所に近づけないようにしましょう。
遊びに夢中になってうっかり危険箇所に近づかないように気をつけなければいけませんね。
はい、そういったことがないように周囲の大人たちがお互いに気をつけ合いましょう。二つ目は的確な状況判断です。風雨、落雷などの天候不良時や上流で雨が降っているなど河川の増水の恐れが高い時には釣りや遊泳を行わないようにしましょう。また体調が悪い時、飲酒をした時などは海、河川には入らないようにしましょう。
うんうん、的確な状況判断、これは山の時と同じですね。ところで水遊びの際、ライフジャケットというのはやはり必要でしょうか。
もちろん必要です。釣りやボートなど水辺に行くときは必ずライフジャケットを着用しましょう。そしてライフジャケットは体のサイズに合ったものを選び正しく着用してください。
あ、ただ着るだけではなくて自分のサイズに合ったものを正しく着るということが大事なんですね。
はい、いざという時に自分の命を守ってくれるものです。正しく着用してください。
はい、その他にも気をつけることはありますか。
遊泳時に気をつけていただきたいポイントがあります。
はい、どういうことでしょう。
掲示板標識などにより危険区域と表示された区域内には入らないこと、遊泳区域以外の水域で遊泳しないこと、遊泳中他人に抱きつくなどの遊泳上危険な行為をしないこと、遊泳にあたっては水深水流を考慮し安全な方法で遊泳することなどです。
うんうん、ルールを守って泳ぎましょうということですね。
はい、その通りです。またお子さんと一緒に来ている保護者は子どもの水難事故防止のため、子ども一人では水遊びなどをさせず、幼児や泳げない学童などには必ずライフジャケットを着用させ、保護者が付き添うなどして子どもから目を離さないようにしましょう。
子どもは無我夢中で遊びに集中しますからね。保護者がしっかり守ってあげなければいけませんね。
はい、できれば複数の大人の目で子どもたちを見守っていただきたいと思います。
わかりました。それでは改めて山岳遭難水難事故防止への心構えまとめてください。
はい、わかりました。アウトドアでのレジャーはとても楽しいものですが、自然ならではの危険もあります。自然を甘く見ず、危険をきちんと認識し計画を立てて行動することが大事です。
はい、ありがとうございます。夏休みにかけて様々なお出かけの予定を立てていらっしゃる方も多いと思います。夏のレジャーより楽しんでいただくためにも、しっかりとした計画、そして今日お話しいただいた内容を十分に把握していただければと思います。今日は夏のレジャー、事故に遭わないようにするためのポイントについて瀬戸警察神谷さんに伺いました。神谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。